はい、ということで、プレゼンの極意は漫画から学べということで、前回この本を読むにあたっての、思考の大前提をちょっとお話しいたしました。まあ、そんなことかと思うかもしれないですけど、結構そういうの大事なんですよね。で、今日はですね、この本を読んだ中で私がここは特に面白いなと思ったところ、ちょっとポロポロと喋っていきたいなというふうに思います。まあいいですね、私 Kindle で読んでるんですけど、あの一覧にできるんで、チェックしておくと非常にいいなというふうに思いました。はい。で、まずですね、企画についてですね、1ページ目から順番に考えていっても面白い結末は期待できない。最初にどでかいゴールを設定して、そこから逆算するようにプランを練るのが一番だ。世の中の空席を探し合って、ありえないほど大きなゴールを打ち立てよう。そうなんですよね、これ本当にそうだなと思っていて、まあ、プレゼン、ワイヤレスは全員プレゼン作ったりするわけですけども、あとは YLT でも、まあ、グループコンサルティングで資料を一応出してということになるし、まあ、TOEIC はね、YLT はまあまあまあ、決まられた範囲で頑張るスクールなんでいいんですけども、人のプレゼン見てと思うんですけども、やっぱね、積み重ね型の方がすごく多いんですね。ステップバイステップ、一個一個一個一個、ゴールに向かって順番に喋りますと。いう構造になってる人がすごく多いですね。で、プレゼンっていうのは、頭の中がそのまま出るんですよね。要は自分の思考パターンがプレゼンの喋り方パターンになってくるわけです。だから、この方も本の中でレンガを積み重ねていくプレゼンはダメだって言ってるんですけど、ほとんどの人はレンガの積み重ねプレゼンですよね。で、いいプレゼンと悪いプレゼンの違いって、そのレンガのピースが揃ってるか揃ってないかぐらいの差なんですよね、世の中のプレゼンって。で、そのレンガの積み重ねって、まあ、この方もつまらないっていう話をいろんな側面からされてるんですけども、私はそれ思考の側面からちょっと非常に思っていて、そういうプレゼンをする人、レンガの積み重ねのプレゼンをする人っていうのは、普段の思考もそうしてるわけですよね。ということは、私が普段使っている言葉で言うと、小さなさなぎから大きなさなぎになる変化しかできない思考パターンになっちゃうんですよね。ちょこちょこちょこちょこってやっていくっていう。だけど、この方がおっしゃってるのは、もうそうじゃなくて、最初からバーンってすごいの出して、で、そこに向かわせる、聞き手を向かわせるような設定をするかどうかがもうそもそも大事なんだよって。しかもその、バーンって出すゴールは空席を狙えと、今までに、聞いたことない話に設定すれば、もう全力で脳みそが、聞き手の脳みそがこれはどこに行くんだろうと思って向かってきて勝手に聞いてくれるので、そこを探せということを言ってますよね。これ英作文しないプレゼンスピーチセミナーで私が言ってるメリットとベネフィットの話を覚えてますでしょうか。これのベネフィットに当たるんじゃないかなと思うんですよね。要は聞いて、そのプレゼンを、あなたのプレゼンを聞いて、聞いた人が何得するのかってことを常に考えないと意味ないんだよっていう話をしてたと思うんですけども、そこに近い部分はあるのかなというふうに思いました。あとですね、私が読んでて、ああそうだな、それは確かに本当によく決めなきゃいけないなと思ったのが、覚えておこうと、非常識であることと非現実的であることは全く別物だと。非常識が面白いのはベースの部分にリアリティがあるから。非現実的になった途端、読者は冷めてしまう。ああそれ本当にそうだなと思いましたね。で、私がプレゼンをするときにどういう言語に当てはめて喋ってるかっていうと、まあ、プレゼンというかマーケティングにも通じるんですけれども、要は自分もできそうかできそうじゃないかってことなんですよね。これ要は脳みそって自分ができないと思った瞬間に冷めてしまうっていうか、もう興味が本当になくなって全然動かなくなっちゃうらしいんですよね。で、不思議かもしれないですけど、例えば背中に羽生えてなんか魔法の粉かぶったら飛べるとかっていう、まあ、ピーターパン的な話あるじゃないですか。あれ絶対現実的に起こらないけれども、でも頭の中では飛べるかもしれないって思ってるんですね、脳みそは。だから話ってすごくこうグーッと引き込まれるんですよね。だから線引きは非常に難しいんですけれども、 非常識であってもリアリティがある、なんかできそうなんじゃないかなって思う線っていうのはすごく大事だなというふうに思います。だから要は私何が言いたいかっていうと、この方の文章を読んで、非常識が面白いのはベースにリアリティがあるからって言って、じゃあ、リアリティって自分ができることって考えちゃうと範囲が狭まっちゃうんですよね。なんちょっとそこは注意が必要かなというふうに思います。あとこの方のおっしゃってるですね、漫画は省略のメディアであるっていうこととプレゼンも一緒だっていうのって、これすごい言語化だなと思ったんですよね。漫画ってその読書に比べて軽んじられている部分があると思うんですよね。まあ、今はあんまりそうでもないと思うんですけど、やっぱ古い世代の人は漫画読んでると勉強しろって怒るじゃないですか。要は漫画っていうのはくだらないことだっていう洗脳があるわけですよね。今は結構芸術性が高まってるのでそうとも限らないのかなって私は個人的には思う、まあ、読まないですけど。で、なぜそういうふうに勘違いされてるかっていう と、この方が言ってるのが的確ですよね。省略されてるから、省略なメディアだからなんですよね。本って、情景とかを知るためにめちゃめちゃ文章量があるじゃないですか。で、漫画ってそれが一コマで済んだりするわけですよね。だから省略のメディアであって、プレゼンもそうだから、まあ世の中によく言われている文字びっちびちのプレゼンって終わってるよねってやつは同じことですよね。プレゼンもどれだけ省略するか、限られた時間の中で言葉やビジュアルを削りに削って核にあるメッセージをどれだけダイレクトに伝えるかっていうのが大事なんだよって言っていて、すごい言語化が的確だなと思ってここ簡単いたしました。あとですね、私がこの人すごいなと思ったのが、漫画をどの位置に置くかってことですよね。要は単行本を買ってで本棚に、収めたいと思われる本にしたら売れるんじゃないかってことが分かったから、分かったというか決めたから、本棚に刺した時に安っぽくならないように単行本の背表紙を黒にしたりとか、タイトルロゴを単行本ではシンプルなものに変更したりとか、小説やエッセイと並んで本棚に入っていても気にならないように背表紙の漫画っぽさを極力抑えたとか、この人めっちゃ頭いいなと思ったんですよね。多分今これ当たり前になりつつあると思うんですけど、多分やり始めたのこの人最初なんでしょうね。すごいなと思いました。クライアントに捨てたくない、ずっと手元に置いてきたいと思わせる工夫をしてるだろうかってすごいなというふうに思いました。はい、まあ、あとねいいなと思ったとこいっぱいあったんですけど、全部なんか紹介してるとちょっとあれなんで、まあこれぐらいにしときたいなというふうに思います。非常に頭のいい人だなと思ったのと、なぜ頭がいいなと思ったかっていうと、まあ、それはちょっと次話します、次の音声で。まあこんなに言語化が的確な人っていないなというふうにすごく思ったんですよね。はい、以上です。